皆さんこんにちは、ヤリヌンです。
パイです。
ワークインプログレスはテクノロジーを中心にキャリア、ビジネスなどの話題についてカジュアルに話すポッドキャストです。よろしくお願いします。
お願いします。
はい。いや、はい。じゃあ、いきなり行っちゃいますか？
どうぞどうぞ。
はい。はい。じゃあ、いつもは雑談ちょっと挟んで、最近の気になるトピックとかやってるんですけれども、今日はですね、ちょっと特別にゲストをお呼びしているということで、初っ端からちょっとメインテーマというか、まあ、本内容に入っていこうと思いますということで、今日はゲストとして、二の平さんにお越しいただいてます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
二の平です。はい。ツイッターで、ニノピラって名前でやってて、2年ぐらい前にこの番組に出て、お久しぶりの方はお久しぶりです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ありがとうございます。はい。再度、出ていただいてありがとうございます。
いえいえいえ。なんか、対外活動していかないとなと思って、はい、ポッドキャスト出たいなと思って、最初に思い浮かんだのがここだったんで、はい。
なるほど。よ
かったです。
ありがとうございます。ありがたいですね。ありがとうございます。はい。前回2年前ですね。もうそんなに経ったかっていう感じで。
確かに。はい、
さっきちょっと雑談してましたけど、ワンピースで言うと、シャボンディ諸島ぐらい変わるはずなんで、
そうですね。はい。確かに。
おのおのパワーアップして。
おのおのパワーアップして。
怖いな、自分でハードル上げましたね。はい。
はい。確かに。じゃあ、どうしますかね。一応ちょっと、少しだけ二の平さんに自己紹介をしていただいても大丈夫ですか？
そうですね。はい。2年前に喋った時は、ブレインパッドっていうところでデータサイエンティストをやってたんですけど、はい。去年の夏、1年前の夏ぐらいに転職をして、LINE、皆様使っていただいている LINE ですね、っていう会社に行って、そこで ML&DS プランニングチームっていう、なんか ML も DS も PM しますせーのチームにいます。はい。で、仕事の話は、はい、なんか雑談しながらこんな感じで話していこうかなと思います。はい。
はい。よろしくお願いします。ありがとうございます。
お願いします。
はい、いや、そうですね。2年前からで、ご転職されて、はい。やっぱり2年もあると結構変わりますね。やっぱり状況が。
そうですね。はい。なんか、もう PM に振り切っちゃったんで、完全に。なん
かもう。確かに。
うん。
そうですよね。まあ、昨日その2年前の収録を、まあ、聞いてまして、うん、で、その中で二の平さんが、その、なんかデータ、まあデータ分、なんていうか、まあ、機械学習系職種における、その、スキルの割り振りみたいな話をされてたんですよね。うん、で、うん、その時は、確かサイエンス6、ビジネス3、エンジニアリング1みたいな、比率で、うん、まあ、行こうと思ってるみたいな話をされてたんですけど、結構もう、そこはもう、ビジネスが最も大きいところに。いった感じですかね。
ですね、それもまた違うなって僕結構思ってまして、
はい、
なんか ML と DS で文脈全然違ってて、
はい、
で DS は確かにビジネスの比率が大きくなって、
うん、
サイエンス4、ビジネス5、エンジニア1ぐらいなんですけど、うん、
はい、
ML の方だとエンジニアがめっちゃ大切で、
はい、うん、
なんかサイエンス今あんまやってなくて、3とか2ぐらいで、はい、エンジニアが2、3ぐらいで、
はい、
で、4ぐらいがビジネスみたいな感じになってます。はい、
あ、そうなんですね。
うん。
確かに。しかもその ML、その LINE さんだと ML と DS っていう、まあ、2つの組織があって、
うんうん、
で、ML の方が、まあ、機械学習エンジニア、
はい、
いわゆる、まあ、プロダクトに組み込むところ。
はい、
で、DS の方が、まあ、その、会社によってはデータアナリストとか呼ばれる、うん、まあその分析検証だったり、可視化レポーティングとか、そういうところをやられてるっていう感じですよね。
そうですね。よくご存知で、はい。
あ、そうですね。インタビュー記事を
見たので。さすがです。はい。
僕もインタビュー記事は見ました。
はい。
ありがとうございます。なんか、ML と DS って結構大きくうち会社として違うので、はい、はい。結構その前提のもとで、なんかあんまりなんか前職だとエンジニアとかソフトウェアのがっちりしたものやってなかったんですけど、
うん、
まあ、がっちりやるようになったっていうのが、まあ ML でエンジニアが増えたなって文脈で、はい、で、その背景として、
はい、
うち、GCP も AWS も使ってないので、いろんな事情によって。
はい、はい、はい、はい、はい。
なんか、はい。コンピューターサイエンス生でやってる感が、なんか、
うんうん、
強いので、
はい、はい。
エンジニア力ないときついな、みたいな。
なるほどですね。なるほど。
うん。
いらっしゃい
自
まし
社
た。
で、これ言えるかわかんないですけど、自社でデータセンターみたいなのがあるっていうイメージですか？
公開されてる範囲ですと、ベルダっていうプライベートクラウドを持ってます。要は AWS GCP を自社で作ってるみたいなイメージですね。
おお、なるほ
なる
ど。
ほど、なるほど。
はい。
すごいですね。
とか、あと自社のクソでかい、Kubernetes 環境があるみたいなとか、なんかそういう感じです。はい。
な
る
る
ほ
ほ
ど、
ど。すごいな。確かに、ML 方面で、まあ、サイエンスの方が、どちらかというと割合低いみたいなので、あれ、そうなのかって、ちょっと意外だったんですよね。このエンジニアリングの方が重要なんだっていうのが。なので、まあ、そこは、自分で、じゃあ何か新しい機能を作ろうと思ったら、まあ、乗っかれるものが、まあ、AWS とか GCP とか使うよりも、まあ、少ない状態で、こう、構築していかなきゃいけないからっていうところなんですかね。
そうですね。なんか、そうなんですよ。まさにその通りで、なんかアイコン並べてつなぐとかそういう作業ではなくて、なんか、もう LINE っていうクソでかいシステムにどう乗っけていくかみたいな。どうし、
な
まあ
るほど。
何でもいいんですけど、まあどっかの、例えば、まあ LINE ギフトとかスティッカー、スタンプの部署のもうシステムがあって、そこに ML がどうデータ連携していくかとか、なんかそういう世界なので、なんか純粋にソフトウェアだなって思うことが多くて、特
確か
に
に。
PM だと別に How の部分はそこまで強く考えないのでサイエンスの要素がちょっと少ないのかなと思ってます。
なるほどですね。そしたら、まあ、LINE さんって、まあ、めちゃめちゃサービス規模大きいと思うんですけど、じゃあそのサービス規模大きいところに乗せても、こう、うまく、リクエストに応えられるようなサービスをもう自分たちで作んなきゃいけないってことですよね。
で、
どうぞどうぞ。
1個補足すると、サービス向けに作る ML と汎用的に作る ML みたいなのがあって、サービス横断向けに。で、僕、どっちもやってて、どっちかというとサービス横断向けの方が多くて、まあ、具体的にはLINE のユーザーの年齢予測とか、趣味関心予測みたいなものをやって、全社に提供するみたいなことをやってたりするので、なんか、そっちは別になんていうかサービスのシステムを気にせずに ML 室内でなんかゴリッと作ってどう提供していくか、全社に提供していくかみたいなことをやってるので、なんていうかなんか人のサービスに組み込んでいくパターンと自分で作っていくパターンで、さらに ML 室の中でやってる仕事としてなんかフレームワーク作るみたいな、まあざっくり言うと PyTorch みたいなの作るみたいな仕事もあったりして、なんか大きくその3つでなんていうか、ML の頭の使い方が全部違うなとは思ってたりしてます。
面白いですね。その属性を予測するものは、その全社的に使われてるっていうのは、なんか、例えばどんなところに使われるんですか？
例えば、まず LINE って全ユーザーの属性を取ってないんですよ。ユーザーが男性か女性かとか分かりやすい範囲だと。で、その属性データでレポーティングとかもちろんするじゃないですか。今、LINE 漫画、男性何人使ってますか、女性何人使ってますかとか、20代がどれぐらい使ってますかみたいな、そういうレポーティング的な話で使ってますっていうのが一つと、あと広告のターゲティングとかで使ってますっていうのも一つと、もちろん機械学習の特徴量としても使うっていう感じですね。
なるほど。すごいですね。めちゃ影響範囲大きいですね、それは。
そうなんですよ。だから、結構これ、水道とかガスみたいなインフラみたいな感じで、なんか当たり前のように使ってるけど、いざ落ちたら終わるやつみたいな。
なるほど。確かに。予測自体は、まあ、一定間隔とかで更新してるんですかね。ちょっと話したらで大丈夫なんですけども。
そうですね。ちょっと頻度は話せないんですけど、なんで運用やばいっすみたいな、水道とガスの運用大変っすねみたいな話です。
そうですね。だから、その更新処理が、まあ、落ちたら、まあ、過去のは使えるかもしれないけど、その新しい人のとかは、まあ、そのデータがない状態になっちゃったりとかするわけだし、あとは更新が起こった時に、今までの予測が変わっちゃう可能性もあるわけですよね。
なんか、その面の、なんか、だんだんサイエンスの話になってきましたけど、その面の工夫としては、あれです。去年の、なんか、勉強会みたいなので話されてるから話せるんですけど、なんていうんですか、デイリーでめっちゃ変わるのって、 やばいじゃないですか。例えば、
はい。
広告での文脈で考えると、昨日は20代男性100万人いたのに、今日は30万人ですって言ったら、広告主にとって、ターゲティングの数めっちゃ変わって、普通にダメじゃないですか、ビジネス的には。ですし、レポーティングの文脈でもやばいじゃないですか。っていうので、過去1ヶ月ぐらいの、その人への予測値とか取って、スムージングして、めっちゃ安定させるような工夫とか。
なるほどですね。
とか、あと、このボリュー、このセグメントは、一定数確保したいよねっつって、無理やりキャリブレーションするとか。っていう安定性を測る工夫は、いくつかしてます。安定して水道とガスを供給する工夫はやってます。
なるほど、なるほど。
確かにそこはまた違った能力が求められますよね。別に、そのスタンプのレコメンドとかだったら、ガラッとこう予測が変わっても、そんなにその体験的には、違和感ないっていうか、なんか新しいのをレコメンドしてきたな、みたいな、そういう
そう
受け取り
です
方をさ
ね。
れると思うんですけど、そのインフラとかが急にガラッと変わったら、ちょっとおかしいなって言って、その使ってる部署からもうめちゃめちゃ問い合わせ来るみたいな。
で、しかもなんか、そういう系の文脈であるのだと、毎日新しいやつ使いますって言ったときに、デイリーでちゃんと吐き出さないと怒られるわけじゃないですか、いろんなところから。だから、そのためには、もしスパークとか、なんか、クバネスとかがいろいろこけたりした時用のために、最悪予測出さなくて、前日と同じ値を出すような機能を作ろうみたいなとか、
確か
を企
に。
画したりとかが
うん。
重
あ、
要で、そういう、
重要ですね。確かに。
で、そういうのを提案したり、なんていうか、じゃあ実際にやろうよみたいな工数ハンドリングしたりするのが PM の仕事ですね。
なるほど。あ、すごい。なんか、企業によっては、エンジニアの人がやってるような内容もちょっと踏み込んでる感じがしましたね。そういう、
そうです
システム
ね。
の安定性とか、信頼性とかっていうのが。なるほどです。
そうですね。
ではですね、もう一個の、プラットフォーム系の仕事もあるっていうおっしゃってたんですけど、そっちも二の平さんやられてるんですか？
そうですね。そっちもなんか多少やってて、僕特にやってるの特徴量管理おじさんをやってるんですけど、Z フューチャーズって呼ばれるフューチャーがあります、フューチャーストアみたいのがありまして、何言ってるかっていうと、例えば、タカパイさんが昨日このスタンプ買いましたとか、LINE 漫画でこれ読みましたみたいなとかを、サービスオーダーの特徴量を、毎日作るみたいなフューチャーストアを管理してまして、で、それがだいたい1ユーザーに対して7000万次元とか8000万次元みたいな。
なる
の
ほど。
フューチャーを、管理するみたいな。もうそっちはほぼほぼ運用を頑張るみたいな話ですね。
なんか Z フィーチャーの話はどっかのブログで見た気がします。
あれはもうすごいですね。
いや、
で、
す
なん
ご
か、
いなと思いました。
僕がやってない仕事でプラットフォーム系であるのだと、じゃあもうその Z フィーチャーズ使ってレコメンドを API で2行で書きたくねみたいな話があったりするので、
ほほほほ
そう
ほ。
いう、なんつうんですか、じゃあ、レコメンデーションモデルで、MLP ミキサーで、とか、なんかそういうのポンポンって、YAML に打つとポンって回るくんをうちのチームで、作ってたりはしてます。
ああ、なるほど、なるほど。
いいっすね。夢のある話
す
だ。
ごいな。そうっすよね。Z フィーチャーってあれですか？なんか、今何万次元あるやつに、これも追加してみようかってなった時って、気軽に追加できるもんなんですか？
ああ、っていうふうに追加しやすいような環境を作るとかもやってたりしてます。
なるほど、なるほど。
ほうほう。
そうなんですね。結構なんか、そのフィーチャーの、なんていうんですか、正しさみたいなのを測るの難しそうなんですけど。
あ、無理です、無理です。なん
だ
で、
その、
もう、8000万次元とかあるので、もう、どれが重要なのかって、あんまり分かってないです、正直。
そうなんだ。
で、よかれ悪かれ、だからディープに突っ込んでポンです、本当に。
で、どうなるかみたいな。
あ、ですです。で、逆に言うと、それを扱えるディープってすげえなと思います。スパースなベクターを。
確かに。
その文脈だと、僕はあんまりかかってない仕事で、うちの部署が何年か前にやった仕事で、8000万次元オンメモリ載せたいですかって言ったら載せたくないじゃないですか。
確かに、そうっすよね。
ってなると、クバネスで、ポットで、並列で通信する必要があるんですよね。データの通信のやり取りを。みたいなのをもうライブラリを作っちゃうみたいな。
ああ、へえ。
ギーテライブラリがありまして、要は、それって並列でなんかデータ通信をいい感じに吉野にやってくれる君があって、で、それをラッパーした PyTorch モデルでギーモデルスってのがあって、みたいな。
あ、
え
そうなんだ。すごい。
え。なんか、イメージとしては、それのデータローダーみたいのを使うと、もう自動でなんか、並列通信してくれる君があって、みたいなのが、なんか PyTorch のラッパーみたいな感じであって、で、それを API でもはや後ろのフューチャーズとか気にせずにパンって呼び出すのが、なんか今作ってる API みたいのがあるみ
おお、
たいな、そういう
へえ。
プラットフォームの、なんていうんですか、ML のソリューションとして、そういう歴史を3、4年たどってるっていう感じですね。
なるほど。まあ、そうっすよね。何万次元も、ただあるだけだと使えないみたいなのはありますよね。
ですね。ってなってくると、やっぱり ML よりも最初の話に戻るんですけど、エンジニアリングが結構大切になってきて、
なるほど。
よりもっていうのはおかしいですね。エンジニアリングも大切みたいな、なってくるんで、いや、めっちゃソフトウェアだなっていうのをつくづく感じてる今日この頃です。
なるほど。
まあ、横断系はそんな感じですね。全容としては。
ありがとうございます。どうしようかな。なんかちょっとだけ時系列を戻って、なんか転職みたいな話、まあ、この
あ、
2年
全
で
然
されたと思うんですけど、まあ、その辺ちょっと聞いてみてもいいですか？
全然。何答えればいいかちょっと、いい質問がくだされば、つって言って。
そう、転職されたのって1年半ぐらい前でしたっけ？
そうですね。今1年3ヶ月とか、そんな感じです。なんか、
なんでし
そう
ょ
で
う、
す。
なんで転職されたんですか？すごい、一般的な質
なん
問です
で、
けど。
一般的な質問、なんで転職されたか、やっぱ B2B もういっかなみたいな一回なって、なんかちゃんとアウトプットを人に使ってほしいなっていうのは思って、まあ、いろいろ自宅分析とかやってる方は思うところがあると思うんですけど、ただなんか使われないこと自体が全て悪ではないっていうのをちょっと補足したくて、だって全くそもそも何もやってなかったものに対してちょっとでもやっていくっていうのは、まあ、前進してるので、いい話だと思うんですけど、でも、なんていうか、もっと加速したいなっていう思いがあって、使われてる企業に行きたいっていうので、とりあえず転職のきっかけが一つです。で、じゃあなんでお前エンジニアじゃなくて PM 何年って話で、まあ、そっちの方が好きだからっていうのがあるかなって思います。
あ、そうなんですね。そっちの方が好きっていうのはあれですか？前職の時にいろんな仕事やって、そっちの方が楽しいし向いてるかなみたいなのを感じたっていうことですか？
そうですね。それもエビデンスの一つとしてもあると思うんですけど、多分生まれつきの性格みたいなのもあるじゃないですか。なんか、文化祭仕切りたがるやつとかいるじゃないですか。まさにそれ僕だったんですけど。そのタイプの人間なんで、PM だなみたいのは、なんていうか、根っこからありつつ、で、前職で経験して、やっぱこっちだなみたいな。
なるほど。いや、確かに文化祭スキルやつはね、確かにいますよね。
そう、
僕もなんか
い
ど
る
っ
じ
ち
ゃ
かっ
ない
て
ですか。
そういうの好きなんですよね。納会とか、なんかそういうのをやるみたい
なんか、そうなんですよね。だから、PM って別に、なんていうか、結構、性格の問題かなって思うところがあるので、向き不向きは。で、幸いにして、ある程度サイエンスが勉強してきて、できたんで、なんかその掛け合わせとして、ML、PM ってのが、意外とないんですよね。ML、PM 専門職って。なんで、なんか、あんまり PM って何の略だか僕も分かってないんですけど、プロジェクトマネージャー、プロダクトマネージャー、プログラムマネージャーとかなんかいろんな概念があるんですけど、比較的今の会社はプログラムマネージャー、テクニカルプロダクトマネージャーとか呼んだりもするんですけど、なんかそういう技術系の、なんていうか仕切り屋さんみたいな、しかも機械学習っていうのがピンポイントにあったから今の会社に入ったっていう感じですね。
あ、じゃあ結構 LINE に決めたのも、そういうポジションがあるみたいな部分が強かったんですか？
ああ、強いですね。半分ぐらいそれが占めてます。やっぱちょっと他社さんとかも起きたんですけど、やっぱないですよね。
でもどっちかに偏ってるパターンが多いですよね、多分。
やっぱデータサイエンティストとしてやっていきましょうとか、もうゴリゴリのビジネスの方ですみたいなとか、の、ちょうどいい塩梅がたまたまあったんで、でもなんか増えてくると思いますけどね、今後。
いや、確かに
そうですね。
なんかその文脈だと、まずポジションがあったからっていうのももちろんそうですし、 多分このポジション増えていくなと思って、食いっぱぐれないなと思ったんで、このキャリア続けようっていう、はい、裏付けにはなってます。
いや、確かに増えてきそうですよね。その ML かける、まあ、PDM なのか、プロジェクトマネージャーなのか、ちょっとわかんないですけど。
そう、僕もな、PM って言葉でかすぎて何なんだろうと思いながら。
ここは確かに増えてきそうだな。なるほど。
いや、結構悪くないと思うんですよね。なんか、専門性活かせるし、楽しいし、みたいなのもありますし。な、僕は MLPM、まあ僕 DSPM もやってるんですけど、MLPM はいいぞ、はい、最近布教してます。はい。
いいっすね。
転職、そんな感じです。はい。
なるほど。結構あれですか？何社かは多分、ツイッターでなんか、
はい、
つぶやいてた気がするんですけど、そこから何社かこう受けてみてっていう
そうですね、はい、
感じですよね。ほとんどあれですか？ 2C の事業やってる企業さんを受けてみたいな感じですか？
いや、まあ、2B もちょこちょこみたいな、はい、そのどこ受けたかはさすがにちょっと秘密
まあ、そう
で。
ですよね。そうですよね。
いや、でもなかったですね、MLPM 枠。
そうなんだ。まあなんか、実際に入ってみて、実態その辺をやってるとかもしかしたらあるかもしれないですけど、なんか、公にそういうポジションで募集してますみたいなのは、確かにないのかもしれな
そうですね、なんか実態としてやってますって話は結構聞いたんですけど、特に
い。
DS 系のビジネス系のほうだとやってますだったんですけど、なんかシステム作りますのソフトウェア系で ML やってる人で、なんか実態 PM ですみたいな人はあんまり聞かなかったですね。なんで、なんかそうですね、このポジション増えてったらいいなと思いますね、MLPM みたいな。多分 DS、今ちょっと話した内容とかぶるんですけど、DSPM は今も世の中にいっぱいいると思うんですよね。なんか、アナリストをやりながら授業を考えていくみたいな人はいっぱいいると思うんですけど、機械学習システムを作りながら、なんか、仕切り屋さんをやっていく人はあんまりいないと思うので、なんか、いわゆるザ・ PDM みたいな人がプロジェクト入るよりも絶対効率いいと思うので、
いやー、
増え
そ
て
れ
き
は
たら
そうっ
いい
す
な
よ
と。
ね。わかる
高橋さんのと
な。
ことかどうなんですか？そのシステム PM みたいないらっしゃるんですか？
いやー、なんか実は僕もちょっとそっち寄りに今軸を移していて。
おお、いいです
なん
ね。
で、そうなんですよ。一旦、まあ半年ぐらいはあんまりコードを書かずにっていうか、まあ、ちょっと書きますけど、ちょっと PDM 要素強めの仕事をしていこうと思ってるんですよね。まあ、なぜかっていうと、まあ、今、二郎さん言ったように、やっぱ、速度もそっちの方が、まあ、将来的に見て上がると思ってますし、なんか、なんだろうな、結構、ML って、なんだろう、多分、普通の PDM と違うというか、ポイントが、その、割と不確実性が強めだと思ってるんですよね、普通の、ソフトウェア開発とかと比べたときに。ね、そこに対して、なんか、その ML のバックボーンとかがある人がいると、まあ、その辺も考慮していい、なんだろう、ソリューションというか、解決策を作っていけるのではないかなっていう、なんかその辺があって、ちょっとやっていこうかなって思ってる感じですね。
いいですね、いいですね。で、文化祭も仕切って出しっつって。
いや、そう、あ、でも僕あれなんですよ、文化祭出れなかったんですけど、野球部って文化祭出れないんですよ。
何の話だって思うんだ。
そう。あ、なんか、農会とかね、なんかそういうイベント僕好きなんで、結構幹事とかやるの。
確かに飲み会いつも仕切ってくれてるイメージあります。はい。
いやいやいや
いや、確かにな。いや、増えるといいっすね、この職種。本当。
いや、そうっすね。なんか盛り上がっていくといいっすよね。
はい。まあ、転職、そんな感じです。はい。なんか、
ありがとうございます。
聞いてる人で MLPM に興味ある人は、ぜひご連絡くださいって感じですね。
確かに。
なんか、どうぞどうぞ。
MLPM、まあ、なろうってなったときに、どんな能力があれば、なれるみたいなのってあるんですか？
もう完全に、とりあえずソフトウェアを作ったことないときついと思います。
おー、なるほど。で、もとも
なんか、
とエンジニア、もう、もともと PM やってたっていう人よりも、エンジニアやってたっていう人の方が、転向しやすいんですかね？ということ
そう
は。
ですね。実際、今、うちのチーム5人ぐらいいるんですけど、大体みんな何かしらのエンジニアがっつりやってた人たちみたい。だし、ちゃんとコードがわかるし、それこそじゃあ、例えば、 オンライン予測するってなったときに、インメモリの DB 使いたいね、レディスだねみたいなとかが2秒で出てこないと仕事にならないみたいな、そういう感じで、僕は最初それ分かんなかったんで、知らなかったんで、めっちゃ苦労したんですけど、ソフトウェアを分かってる人じゃないと結構きついと思います。はい。
なるほど。
で、変な話、ML の知識はそこまでいらんかなと思ってます。
それは。
なんていうか、例えばじゃあ FT トランスフォーマーがどういうニューラルネットワークのアーキテクチャしててとか、そこまでは知らなくていいと思うんですよね。ただ一方で、じゃあニューラルネットワーク使うと、じゃあユーザーとアイテムのエンベディングが得られてみたいなとか、なんかそれぐらいの知識はあった方がいいと思うんですけど、がっつり論文読める必要は別にないのかなとは思ってます。
なるほど。それは、ML エンジニアの人に、まあ、そこら辺、ハウは任せられるからっていう感じですかね。
ですね。はい。
なるほど。
まあ、テクニカルな話、エンジニアとサイエンスの話で、ビジネスの話は、はい、なんか、まあ、ソフトウェアの PDM とか、なんかデータサイエンス系の PJM とかやったことある人が想像つくような、能力があればって感じです。言語化が難しいですが。
なるほど。
そうですね。サイエンス意外といらねえなってのは、はい、思います。はい。
高林さんも似たような感覚ありますか？
ああ、そうですね。やっぱりなんか、エンジニア上がりというか、の方が、なんか、なりやすいのかなっていうのは、思いますね、感覚として。
これ、高林さんに聞きたいですけど、やっぱクラウド使ってる会社って、クラウドがっつり知ってる方が知らないときついですか？ PDM、PGM でも。
いや、でも、どうですかね。なんだろう、まあ、いわゆる PDM みたいな方は別にいて、弊社にも。で、まあ、その人はクラウドの知識とかほぼない気がするので、なんかないときついってわけではないと思うんですけど、やっぱなんかあった方がいろいろ話はスムーズに進むよなっていうのはすごい思ったりしますね。
いや、なんかもう、いや、もちろんコンピューターサイエンスが字で分かってればある程度対応できると思うんですけど、それこそテクニカル PM 目指すってなると、なんか AWS、GCP 結構複雑じゃないですか、もう最近。
確かに。
見てて全然わかんないんで、あれ知らないとなんか設計の PM できねえなって最近思ってるんですけど、どれぐらい本当に必要なのかなっていうのがあんま使ってないんでわかんないんで、肌感聞きたかった次第です。はい。
ああ、なるほど。いや、確かに。あれ、めちゃくちゃサービスバンバン出てくるから、多分全部知るのはほぼ不可能みたいな感じですもんね。だから、まあ、最低自分が、なんだろう、扱う技術領域周辺だけでも、ちょっとなんか、なんだろうな、使い方までは知らなくても、なんか何ができるかみたいなのをある程度知っておくと、なんか良さそうな雰囲気はしますね。
なるほど。いや、参考になります。いや、なんか GCP、AWS 触んねえとなと思いながら、まだしばらく転職する気はないんですけど、多分クラウドになるじゃないですか、世の中のおおよそが。
まあそうっすよね。自社でやってるところの方が多分少なくなってきますもんね。
マジでなんかコンピューターサイエンス試されてんなと思うときあります、
なるほど。
本当。
そうですね。どうなんでしょうね。自分的には、クラウドを、プロダクトマネージャーの人がどう、何をやるのかっていう話もなるんですけど、今いる会社とかは、アーキテクチャとか、まあ、基本的にエンジニアとか、テックリードの人とかが見てるので、そんなにPM の人が、最新のもう最近出たクラウドの、なんか、製品に、詳しくなくてもいいのかなとかちょっと思いますね。
確かに、なん
確かに、
か
そうっす。
その文脈だと、エンジニアリングマネージャーと PM 体制を立てるのが僕すごいいい体制だなって最近思ってて。
なるほど。
ハウをしっかり決めるのは EM の人がいて、で、What と Why とか、なんていうんですか、いわゆる分析のサイクルとかを回すのが PM みたいな体制がすごいいいなと思ってたりはしてます。
なる
確
ほど。
かに。
ここがまあエンジニアリングマネージャーとか、あとまあテックリードの人とかもそういったポジションになるんですかね。
もうテッ
で
ク
す
リード
ね。
EM みたいな感じです。はい。確かに、そっか、その体制作ればいいんですよね。言われてみればそうでした。はい。なんで、なんか2年間やったら気がついたら、なんか MLDSPM になっていたみたいな。 なんか結構、なんかインタビュー記事にも書いたんですけど、DS の文脈も全然違う仕事してて、DS はもう、なんていうんですか、もう LINEPay の分析チームの PM やってて、なんかそっちはもう、いわゆるアナリストをまとめる人たちみたいな。で、事業部の方に、オラオラ、施策やろうぜ、みたいな、施策やるためにはまず KPI ツリーってのが大切でな、みたいなとか。を、なんか、布教する人とかをやってたりしてて、本当に ML の方と DS の方で全然違うんで、なんか、多分キャリア考える上で、そのアナリスト寄りに行くのか、ML 寄りに行くのか、で、それぞれで、プレイヤーとして特化していくのか、PM になるのかっていう、なんか、そういうツリーが書けるのかなと思ってたりしてます、キャリアの話だと。
なるほど。いいっす。そうですね。すごいいい整理ですね。確かに。
そうですね。で、DS の方は多分確実に仕事なくならないです。なぜならデータドリブンでやっぱり施策とか経営って進んでいくので、まあそれこそ何十年前から売り上げを頑張って紙に書いてグラフにしてたと思うので、そういうのはもうあと100年は絶対続くので、どう考えても。ので、なんていうか、そっちの方が確実、キャリアとして確実性はぶっちゃけ高いし、汎用的かなと思ってたりはしてます。それこそ ML の方に行っちゃうと、ニューラルネットワークがいつまで続くか分かんないし、AWS と GCP がいつまで生き残るのかも分からないですし、アパッチとかもいつまで生き残るんだろうみたいな話があったりして、キャッチアップがすごい大変で、もちろんコンピュータサイエンスの汎用的な知識があれば、なんていうか、全部キャッチアップしやすいですけど、データサイエンスの方がなんていうか、汎用的な分厚さはあるのかなって思ってた。データサイエンス、アナリストの方が、なんか汎用的な部分の分厚さはあったりするので、なんか、潰しが効きやすいとはぶっちゃけ思ってたりはしてます。
結構興味深いですね。
確かに。
そうですね。自分
八木さ
は、
んは結構。
そうですね。アナリストからエンジニアに転向したんですけど、アナリストの時に持ってた悩みみたいなのがあって、で、それは、アナリストの、なんていうんですか、さっき二宮さんがおっしゃったことの、反対みたいな感じなんですけど、アナリストって一口にくくった時の、そのスキルが、SQL と、統計ぐらいしかないかなっていうのを、思ってしまって、ちょっと乏しいなって思っちゃったんですよ。自分だけかもしれないんですけど、自分としての、持ってる武器が、少ないなって思っちゃったんですよね。なので、割とその SQL だけだったら、別に、今その PM の人だって、書ける人いるし、エンジニアの人ももちろん書けるしっていうので、全然そのアナリスト特有のものではないし、統計っていうふうに一口で取っても、別にその PM の人で、その統計出身の人もいるし、エンジニアの人で統計出身の人もいるしっていうので、そこまでスキルだったら専門性みたいなのが、少ないなって思っちゃったんですよね。とかあったんですよね。なので、もちろんそのエンジニアにこう移ったっていうのは、直接ものを作りたかったっていうのが、一番大きいんですけど、そういうちょっと、自分の専門性に関する、なんていうんですか、その劣等感みたいなものも、ありましたね。
そうなんですね。なんか、アナリストはめっちゃ専門職だなって結構僕思ってて、やっぱりその SQL とかは、なんていうんですか、もちろん SQL を極めるっていうのは多分あんまりないと思うんですけど、叩いた上で出てきたものでどう提案して、どういう資産を出していくかっていうのは、めちゃくちゃセンスのいる作業だと思うので、例えばよく言うじゃないですか、ビジネスの人もでも SQL 叩けるでしょって、叩けるけど僕らよりいい資産は出せますかみたいな。で、その SQL 叩くスピードを僕らより速いですかみたいな。のがあると思うので、アナリストは超絶専門職だと思ってたりしてます。めっちゃ強い武器持ってるなと思ってたりしてます。
それで言うと、そこまで自分的には、そのセンスのあるアナリストではなかったかもしれないですね。アナリストすごい強い人は、やっぱデータ出すだけじゃなくて、提案の、尖りみたいなものがあったりだとか、あとはハード的なスキル、ハードっていうか、言いやすいスキルで言うと、UX リサーチと組み合わせて、で、多分、ミキストメソッドとか呼ばれますけど、そういう手法で、定量訂正通してインサイト出していくみたいな、働き方をされている人が、いたりするので、なので、そういう方面に行くと、かなり専門性高いなっていうのは思いますね。
確かに UX 絡まれると全然違いますね。うん。
そうですね。はい。
高林さんはどっち寄りなんですかって言って。
僕はでも完全に ML 寄りですね。それで言うと。
ああ、いいですね。うん。
そうですね。結構だから、コード書いて、それが動く基盤の設計とか実装してみたいな仕事が結構多かったんで。で、なんかちょいちょいなんかそのアナリストっぽい仕事をやるタイミングとかもあったんですけど、まあそれやるのは結構なんか、なんて言うんだろうな。起承が変わるタイミングで、なんか戦略立てるときとかに、なんか自分のチームの、どういう数値を追っていくかみたいなところをまあ決めるときに、結構なんかデータ見ながら、この辺を追った方がいいみたいなのを決めたりは、それはなんかちょっとアナリストっぽいことをやるタイミングもありはしましたけど、割と ML 側が強いですね、仕事としては。
いや、いいですね。なんか、みんな違う。みんな違ってみんないいだと思いますけど。
確かに。
なんかそう、これも補足しておきたいんですけど、みんな違ってみんないいが非常に大切で、お互いの仕事にちゃんとリスペクト持って、なんていうか、お前の仕事クソだとか、俺が最強だみたいなことを思わず、なんかみんな違ってみんないいよねっていうのをちゃんと忘れないっていうのも一つ、なんかじゃあ DS の方がくっぱぐれないから DS の方がいいのかとか、いや、システム作るやつが偉いから、ソフトウェアエンジニアが一番偉いんだみたいなわけではないっていうのをちゃんと理解した、大人になりたいなと思いましたっていう。
大事だ
大事ですね。大事ですね。はい。そうですね。じゃあちょっと MLPM についてももうちょっと聞いていきたいんですけども、MLPM で、なんか二の平さん働いてて、ここ楽しいなみたいな思うところってどんなところがあるんですか？
ああ、でも、チームがうまく回ってる時が楽しいです。なん
なるほ
か、
ど。
ものが、その要因として多分ものができるとか、いろいろあるんですけど、結果的にチームをぐるぐるうまく回せてる時が一番楽しいです。
なるほど。なるほど。なるほど。
なん
なる
か、
ほど。
どう言えばいいですかね。その辺は多分もう PM の感覚なんですけど、やっぱりなんか自分のやってることでみんなが楽しく働いて、なんか成果が出てるっていうのがすごいいいなと思ってるので、その観点ですね。ものができるのはあくまでもサブの要因というか。
そうなんですね。そうなんですね。ちょっと意外でしたね。PM の人ってやっぱ、まあ、自分、価値を提供したいっていう気持ちが強いのかなって思ってたんで、これ開発プロセス、エンジニアの人が、まあ、うまく開発できるようにプロセス整えていくとかも、二宮さん今見られてるんですかね。
そうですね。なんで、なんか変な話じゃ、価値届けるためにエンジニアは死んでいいのかって言ったら僕は違うと思うので、あくまでもやっぱりチームがうまくワークして、で、結果的にものができたりとかっていう順序かなって個人的には思ってたりしてます。
なるほ
なん
ど、
かあ
なる
れで
ほ
す
ど。
か、今うまく回ってんなっていう感覚ってどういうところでこう分かるもんなんですか？もう感覚ですか？感覚でし でも
か
なん
ない。
か、習字の定例で明らかにチケットに対して進捗が出てたりとか、議論が活発になるとき。
なるほど、なるほど。
なんか、それこそ文化祭うまく進んでるなって感覚あるじゃないですか。で、もう文化祭なんて10年以上やってないから知らないですけど。あれです。なん
なる
か、
ほど、なるほど。
をなんかエンジニアに置き換えたときに、まあ飲み会もそうじゃないですか。みんな楽しそうにしてるなとか、みんな楽しく飲んで食べてんなみたいな感じで、みんな楽しく開発してるなっていう雰囲気を感じられるときが、なんていうか、うまくいってるなって感じるポイントですね。
いいっすね、なるほどな。
なるほど。そういう状態を作るために、なんか工夫されていることってあるんですか？
工夫してること。
工夫してることっていうか、まあ普通にその PM の、その仕事としてやってることみたいな感じなんですけど。
そうですね。まあだからファシリテーションをうまくするのももちろんですし、あと技術を知っておくこととか、まあ、知らないとなんか議論もできないですし、正しいアサインもできないですし、ですね。で、そうですね。テクニカルな話とそのモチベーターとしての話みたいな2つですかね。
なるほど。なるほど。なるほど。じゃあ、エンジニアの人が、まあ、ワクワクするような、プロジェクトを起案するとか。
そうですね。 そうですね。それもそうですね。とか、あとまあもちろんワクワクしない仕事もあるじゃないですか。
中にはね。
そう、あるじゃないですか。ソフトウェアのアップデートとかしんどいじゃないですか。
確かにな
るほ
腰が
ど、
重い系はありますよね。
なるほど。とかを、もう、それって結構モチベーターの仕事だなと思ってて、いや、ごめんみたいなとかちゃんと言えるとか、っていうのもちょっとあるかなっていうので、何でも新規で提案していけばいいもんではないっていうのはちょっと補足です。はい。
なる
い
ほど。
や、しんどいっすね。その手の仕事は本当に価値が直接出ないけど、絶対やらなくちゃいけない系の仕事とか。
そうっすよね。なるほど。
はい。その辺を気をつけてます。
なるほど、なるほど。宅配さんは、MLPDM としては、まだ、そんなに舵を切ってないんでしたっけ？これから切
そう
る。
ですね。なんか今、どちらかというと、そうだな。割となんかその ML も一旦捨ててはないですけど、ちょっと脇に置いといて PDM みたいなところをまず使用っていう形でやってるんで、ちょっとずつ進んでいってはいますけど、まだ全然ペーペーですよ。なんか、そうですね。一つの、プロダクトにある一つのこの機能みたいなところを、まずちょっとハックしていこうみたいな形で、僕が今そこの PDM をやってるって感じですね。
じゃあ、その中で、ニオヘラさんと何か、楽しいと感じるポイントは、同じようなポイントですか？それとも、また違った
確
楽しさがあったりしますか？
かに。ああ、
いいね。
確かにな。まだやり始めたばっかだから。でもなんか、僕も結構なんだろうな。基本的に仕事って楽しくやった方がいいと思ってる人間なんで、どうせやるなら。だし、楽しくやりたい。僕も楽しくやりたいし、メンバーにも楽しくやってほしいんで、なんかその辺はすごい似てるなと思いましたね。ニオイラさんの話を聞いてて。だから、なんかワクワクするような、さっきのモチベーションの話と似てますけど、なんかワクワクするような目標とか戦略を作って、で、そこでなんかみんな同じ方向向けるようにしていくみたいなのは大事だし、その辺やっていくのは結構楽しいなと思ったりしますね。
なんか、エンジニアとしてこの技術導入しましたみたいな楽しみとかはどうですか？
ああ、そうだな。確かにそういうのもこれから出てくるんですかね。本当にまだなんか PDM やり始めて、それこそ数週間とかなんで、ま
思っ
だ
た
な
以
ん
上に。
か、なんで多分これからそういうのも出てくる気はしますね。
いや、高橋さん絶対強い PDM になるんだよなと思いながら聞いてました。
いろいろわからんことだらけなんで、試行錯誤しながらやってます今。っていう感じですかね。
ということで、二ノ平さんにいろいろとお話を伺ってきましたが、結構やっぱ、前回の収録から2年も経ってると、それぞれ、いや本当最初のシャボンディショットみたいな話ありましたけど、状況めっちゃ変わってて面白かったですね。非常に楽しく、
そうですね、
させていただき
確
ました。MLPM の、話とかも、もっと、今もちょうどその出始めてると思うんですけど、割と、世の中の、ツイッターとか見てても出てくるなっていう気持ちがするんですけど、これからもすごい盛り上がっていく、職種だと思うので、このお話も聞けて、すごい個人的には楽しかったですね。
ありがとうございます。
ありがとうございます。そしたらば、そろそろ終わっていければと思うんですけれども、最後に何か二宮さんから、
やった、宣伝時間
宣伝
で。
などありますか？
すごい、昔懐かしきテレビの方式みたいな。
確かに
ですね。今日なんか MLPM の話が多かったんですけど、実は DS の PM も結構がっつりやってて、そっちも、話そうと思えば1時間でも2時間でも話せるんで、そっちで興味ある方もぜひ連絡くれたら嬉しいなって思います。で、じゃあどうやって連絡すんねんって話で、僕のツイッター頑張って探していただいて、ミーティーとか DM とか、なんかそこら辺でご連絡いただければなと思います。で、あともう一つ最後に宣伝が、LINE よかったら使ってください。僕も入ってから分かったんですけど、マジで意外と便利なんで、全然知らない機能とかあったりして、使ってみるとすごい便利で、例えば LINE ギフトとか、なんか、 一番安いやつだと、ブラックサンダーを友達にあげることとかからできたりして、で、なんか、
ええー。
本当に、久しぶりの友達に誕生日とかでおめでとうっつって、50円とか100円とか払うだけでコミュニケーション生まれたりして、結構いいアプリだと思うので、本当に、はい、よかったら LINE 使ってくれると嬉しいなっていうのが、はい、宣伝です。はい、以上です。
は
あり
い。
がとうございます。
ありがとうございます。すごい、LINE ギフトってそんな使い方ができるんですね。知らなかった。
ああ、です
あ
で
まり
す。
使っ
で、
たことがなかったですね。はい。
最近僕、あれ、ギフトの ML の PM もやってるんで、
なる
は
ほ
い。
ど。あ、そうなんですね。
はい、
すごいです
確
ね。
かに。なんか、使ってみるとわかる。結構いいアプリだと思うので、本当に、はい。よかったら使ってください。ギフトもそうですし、ペイもそうですし、スタンプもそうですし、もう何でも、はい、使ってくれると嬉しいなと思ってます。はい。
はい、ありがとうございます。じゃあ、リスナーの方々もぜひぜひ使ってみてください。使ってみてください。まあ、使ってると思うんですよね。
使ってると思うんですけど、はい、もっと使ってくださいってやつでしたね。
あれですかね。二の平さんのツイッター ID は概要欄に貼っておくので、ぜひご興味ある方はそこから平さんにこんにちはって連絡してみてください。
ぜひぜひよろしくお願いします。
じゃあ、それでは、今日は、ゲスト会ということで、二の平さんに、来ていただいて、まあ、キャリア周りだとか、まあ、転職周りだとか、まあ、NPM 周りだとか、まあ、そういうお話をいろいろとしていただきましたと。この VIPFM 自体の、まあ、お便りなどは、Google フォームとか、まあ、Twitter のハッシュタグ、VIPFM でお待ちしておりますので、よろしくお願いします。はい。じゃあ、それでは、改めまして、二宮さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。